7月1日、今日は7月最初の土曜日、私学塾塾長、畑山敦先生を迎えしての、敦塾長の教育相談のお時間でございます。先生、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。
そして今日はですね、スペシャルゲストでございます。先週もこちら番組にお越しいただきまして、いろんなお話をしていただきました。日本航空高等学校通信制課程校長代行の篠原正成先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ようこそお越しいただきました。今からちょっとこの話していいのかどうかあれなんですが、実は先週先生方にお話をお伺いしましたところ、はい、こんなおはがきが来ているので先にちょっとご紹介させてください。八戸市のペンネームペコちゃママさんです。ラジオを聞いていてびっくりしました。私学塾の塾長先生の不登校などで学校を退学する子どもが800人もいるなんて。私も子ども3人学校を出しましたが、必ず入学式の次の日に頑張って卒業してねとだけ言いました。私にとっては当たり前のことなのですが、下の息子も今、春に卒業しました。これでやれやれ、今の子ども本当に辛抱が足りないですね、というお便りをいただきました。やっぱり皆さんこう聞いていて800人以上いるというこの数字に驚かれたみたいですね。
そうですね、
はい、はい。じゃあ今の中学生の皆さん、高校生活に入っても楽しくね過ごしていただきたいのですが、それではいつものように質問からいきたいと思います。まず中学校3年生男子、ラジオネームあがしくんです。僕は今テニスをやっているのですが、特待が来たら行こうか悩んでいます。まあそれによって優待的にね入学しましょうということですよね。やはり勉強で行くべきでしょうか、それともテニスで行くべきでしょうか、よろしくお願いします、そういったご相談、はい。そしてもう一つ、中学校3年生男子、ほかほかごはんくんです。専門の大学、ゲームの専門の大学に行きたいんですが、高校のことで質問があります。普通科に行った方がいいのか、水産とか工業の専門分野を習うのかはどちらがいいでしょうか。やっぱ普通科、という相談。
今ちょうど中3生、期末テストが終わった学校が多いです。
はい、早いですね。
はい、月科でやる学校もあります。で、まあ、終わった後にですね、夏休み前から始まるんですが、
はい、
県立高校も私立高校も、まあ、いわゆるオープンスクール、学校の体験とか見学に行くっていうような催し物が、まあ、目白押しと、
はい、
岡崎ですね。ですから、この子たちは今、だんだん、高校をね、選ぶためにどうしたらいいかって考え始めたわけですね。で、このあがしくんですか、
はい、
こちらの方は、これはね、特待っていうのは、県立からの特待っていうのは基本的にないと思っていいと思います。これ、私立の、私立高校のお話だと。
はい。はい。
で、もう一人の方は、これは結局、ゲームの、ゲームクリエイターですか、ゲームやる人じゃないと思う。ゲーム
の、
どこを作る人だと思うんですが、
はい、
そちらの方に行くのに、専門の大学っていうことを考えたんでしょうね。
はい、
まあ、たぶん専門学校とかね、
さ
まざまだと思う。まあ、その手前のところの高校は、じゃあ普通科か、それとも、実業高校か、こういう質問だと思います。
はい、
今日は篠原先生ね、
はい、
おいでいただいてるんで、その私立高校のね特待制度みたいなものをね、内側からこう聞いてみることもできますよね。
ねえ、はい、私立高校の特待制、はい、私はちょっと縁がなかったのでよくわからないんで、はい、教えていただいていいですか。
わ、はい、かりました。まず私立高校は今現在中総体ですか、
はい、
中学校の総合体育大会で活躍した選手、
うん、
募集選手に声をかけたりすることになると思うんですが、
はい、
まず特待には2種類ありますね。一、うん、つは、合格を確約するという特待、
はい、
もう一つはその選手の技量が高いために、要するに学費の一部、学納金の一部を免除して差し上げるような特待制度まで幅広く持っておりますね、
はい、
で特に八戸だからといって青森県内の高等学校だけから特待がかかるわけでなく、関東や関西からも声がかかることがあるでしょう、
はい、
ですから大切なポイントはその特待の条件はどういう条件であるかということを担任の先生によく確認してもらうということですね。それからクラブを辞めたときには、
はい、
学費の場合には返納しなければならないのか、もしくは怪我をしたり不慮の事故の場合には卒業まで面倒を見てくれるのかといった細かいところまで、よく担任の先生を通して先方の監督さんですとか、先方の教頭先生に確認をしていただくということが大切だと思います。また本人の実力レベルですね、競技レベルが全国レベルに到達しているのか、 もしくは県大会で優勝を狙うレベルの即戦力として声がかけられているのか、もしくは身体的な能力とかを期待されて、今の力ではなくて将来を期待して声をかけられているのかということを明確に自分が確認をするということですね。それによってその学校を選ぶ、こういうことが大切です。
うわー、これは中学生の男の子、まあ女の子でも一人では決められないですね。特待ってどんなにいろんな種類の、
これやっぱりぜひね、親御さんがきちんと前面に出て話をしないと、契約だと思った方がいいですよね、ある意味ね。
そうですよね、ああなるほどね。スポーツの関係で特待生として高校に入学したとしても、はい、まあ確かに3年間ずっと部活動できるかどうかってなると、まあ、怪我とかも確かにあるかもしれないですもんね。
そうですね。
うわ、契約か、なるほどね。
ですからそういったことがしっかりとされてない状態で入学して、うんうん、途中でまあ怪我をしてしまった、うんうん、続ける意欲をなくした学校を辞めたい、うん、こういうケースから学校が変わるとか中途退学するということも非常に多く出てきておりますので、うん、学校選びの大切なポイントだと思いますね、
うん。そうか、なるほどね。まあでもスポーツをやっている中学生の皆さんからすると、あの特待で高校に入学するっていうのはある意味のちょっとステータスっていうかね、そういうところありますからね。
どうです、あの芸能界にデビューしませんかって言われて、うんうんうん、たくなかったですか、違う。なんかこうどっかこう待ち歩いてたらスカウトされないかなとかですね、なんかこう、まあ、ラブコールですよね、
はいはいはい、
ですから、うん、そのラブコールっていうのは来てしまえば、うん、なんか嬉しいものじゃないですか。
まあそうですよね、
ですからぜひ前面に親御さんが出てですね、うん、で学校の先生大変だと思うんですよ、
うん、
大変入試が多岐にわたってですね、うん、県立も私立も国立もあるし、いろんな前期後期の問題もあるので、学校の先生も全てを知ってるわけじゃない、
うん、
みんなインターネット調べながらですね、うん、対応してますんで、
うん、
でここから今新聞にあの前期後期のね定員割合のお話が出てました、前期が9割で後期が 10%、 1割、こういうふうなことはじゃあ一体どうなんだろうと、
うん、
自分の子供にとってですね、うん、ここはねやっぱりねこの夏からね真剣に考えていった方がいいと思います、
うん、
ですからこの普通科がいいか、水産工業、
うんうん、
専門家がいいかと、親から見れば普通科と水産と工業を考えてること自体がね、なんだってお前大学行きたいのは普通科だろと八校とか北校とかね、うん、高校名をこうね、
うん、
出すべきじゃないかと思うでしょうけども、うん、子供はこういう状態なんですよまだ、
うん
ねえ、
うん、まあ、実業高校の方がなんか近道のような、もうはっきりとこれになりたいっていうイメージがあれば、実業高校の方が近道のような気が、まあ、子どもたちからするとするでしょうしね。でも実際大学に行きたい、専門学校に行きたいっていう、先にそこを経由していくのであればやっぱ普通かなと私は完全に思ってたと思うんですけど、
ね、それは結局ね、親御さんの時代と今の違いをきちんと考えた方がいいんですよ、
うん、
で私も今45ですけども、はい、我々の頃のその工業商業っていうのはそのそこからのその就職っていうことが結構きちんとルートがあったと思うんですよ、ですからあの機械化だとか電気化だとかなんかこう職業に関連した名前でしたよね、
うん、
この頃の学科を見るとこう情報なんたらとか、
あ
なんかね、
あの
具体的に言うとまたね、いろんな学校が該当しますんであれですが、うん、そういうふうなのに子どもたちは負けてしまいますよね、
うん、
ですから大学を出るのか、
はい、
その後の大学院を出るのか、
うん、
その辺をご家庭できちんと相談した上で、それで高校選びをしないと、
うん、
高校を辞める子たちの先ほどの話がありましたが、その子たちの多くはですね、経済的に貧しいとかそういうことじゃないんですよ、
うん、
不適応なんです、
うん、
進路の、
うん、
そういう子たちが結構 30%40% あるんですね、
うん、
つまり自分が思ったような勉強がそこにはなかったということがあって学校を辞めていくと、
はい、
そういうことにもなりますね。
はい、ということですからね、まあ、あの高校の進路というのはやはりお父さんお母さんと、そして学校の先生を含めいろいろしっかりと協議をする、話をする、そこからがまあスタートなのかなという、そんな感じがいたします。さあ、そして明日7月2日に迫りました不登校フォーラム in 八戸、かなり多くの方から あのお問い合わせとかがあったそうですね。
そうですね、うん、あのおかげさまでって言っていいのかどうかっていうのは分かりませんが、うん、あのかなり広く、皆さんにあの情報は、行き渡ったかなと思います。まあ、あの学校の先生方とかですね、はい、それからいろいろ援助にこう関わっている方々も、半数近くいらっしゃいます。
あ、
はい、で実際に、今そうなんだって親御さんたちも約半数みたいな感じで、うんうん、明日、行われることになります。
はい、明日7月2日日曜日午後1時30分から八戸ショッピングセンターラピア2階ラピアホールにて行われます。第1部は公開討論会となっておりまして、第2部は個別相談会、こちらもあの事前に予約が必要ということですのでね、ちょっともう今からじゃ難しいと思いますけれども、公開討論会の方は、ぜひ皆さん、
いや、大丈夫です。
あの、
個別相談会の方も、まだ、はい、あの、今、相談員の人数に割り振りしてる状態なので、
あ
の、ぜひ今、今日中であればお電話いただければ、
よかったですね、
何でも、
よかったですねって
対応できますんで、
はい、はい。ということですので、あ、ギリギリセンス第2部個別相談会が午後2時30分からということですので、さらに詳しいお話とか聞いてみたいなという方はぜひお電話ください。電話番号0178-47-0280、八戸47局の0280番です。こちらへどうぞお問い合わせいただきたいと思います。今本当にあの全国的にも大きな問題になっておりますこの不登校問題ですからね、私たちのこう身の回りでもいろいろ問題というか抱えていらっしゃる方も多いと思いますので、ぜひこの機会を上手に活かしていただきたいなと思います。今週の厚木塾長の教育相談、私学塾塾長羽山厚木先生、そして日本航空高等学校通信制課程校長代行の篠原正成先生にお話を伺いいたしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。